絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、今日はね、私がね、今度10月の2日にね、
はい、
金曜日に、京都市立左京図書館に呼ばれてね、図書館で活動する読み方のボランティアの人たちに絵本のノウハウを伝授してほしいということ、はい、依頼が来まして、
はい、
講師としてお話ししに行くんですよ。
先生ですね、はいはい、
でそれぞれ図書館にはね、あの地域の人たちがボランティアで読み聞かせをやったり、それから赤ちゃんに絵本を読んだり、あるいはお母さんに絵本を勧めたり、まあ、そういう読書に関する活動をね、図書館を支えてるボランティアの人たくさんやるんですよ、
はいはいはい、
で図書館としてはそのボランティアさんの質を高めるというのか、うん、意識を高める、はい、あるいはレベルを維持するために、毎年さまざまな講師をね、まあ、招いて、勉強会をやらはるんですよ、
はい、
そこへ呼ばれて行ってきます、
はい、
1時間半喋るだけで違うと、実際に、
はい、
私が日常的に本屋さんで読み聞かせをやってる、そういうのを実践をしながら、それから新しい絵本なんかも、紹介しながら読み、絵本読むときはどういうか感じで読んだらいいか分かるようにね、実践を交えてお話しするんですよ、
はい、
ただ単にその言葉だけだとなかなか分かりませんので、やはり読み聞かせというのは実践が大事ですので、頭の中で考えててもなかなか先へ進みませんし、実際子どもたちの前で読む場合はそれなりの工夫が ね必要ですし、
ライブですもんね。
そうなんかね、大抵ボランティアの人は上手に読まんとあかんように思はるんですが、
はい、
その子どもたちがそのうまく上手に読んだら集中するかいったら、そういうわけでもないんですね。もちろん上手に読むに越したことないんだけども、ボランティアの読む側の気持ちがね、非常に大事で、
はい、
頭越しに、私が読む絵本は面白いからちゃんと聞かんとあかんよみたいなことをこう頭ごなしに読んでもね、はい、子供たちはなんか押さえつけられてるような感じにするから、やはり同じ子供たちと同じ目線、同じ土俵で、はい、私が読むのは面白いと思うけども、ちょっと聞いてくれるっていうような、まあ、謙虚な気持ちでね、読むことが非常に大事になってくるんですね。で、子供は別にその、偉そうに言われたから言ってどうの、こう感じひんかもわからんけども、なんとなしに子供って感じ取る感性が鋭いん で、
ね、
このおっちゃんは偉そうに喋ってはるっていうような、思ったらもう子どもたち面白くなくなるんで、やはりその辺をボランティアの人たちにね、どのように伝えるか、
はい、
私が拙い読み方でも大丈夫ですよと、しっかり言うのか、真心を込めて読んであげればね、子どもたちはついてきますし、10人ぐらいいた子どもが読む絵本が全てパーフェクトで、みんなどの子も面白いで喜んでくれるというのはまずありえないん で、
そうですね、
まあ、そこをもう少し気持ちを楽にしてね、一緒に読み手も子どもたちも一緒に絵本を楽しむ、そういう気持ちが大事ですよということを中心に話をしていこうと思ってます。
なるほどね、はい、もう今までのそのやっぱりね、諸岡さんの経験からの、
だから経験を喋ってあげないとね、論理で、まあ、確かに絵本で本たくさん出てるんですよ、読み聞かせのノウハウは、
はいはい、
たくさん出てて、まあ、それをみんな間違ってはいないんだけども、それをただ単に話しても まあ、皆さん分かってもらえるかどうかクエスチョンなので、やっぱり失敗も含めてね、お話してあげた方が、よく分かるのと違うかなと思って、で実践もやりますし、はい、実際に絵本を持って行って皆さんの前で絵本を開いて読んでいきますので、あ、こういう読み方したら子どもたちの気持ちになってもらうことができますので、はい、まあ、そういうのが大事かなと思って。
はい、わかりました。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方には教えてあげてください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。第14回大垣書店読書マラソン2020のお知らせです。未来を担う子どもたちには、より多くの本と出会い、知りたいという好奇心を育み、自分の思いを自分の言葉で伝える素晴らしさを知ってほしいと、今年も大垣書店では読書マラソンを開催いたしております。期間は9月の22日までです。期間中エントリーいただいた小中学生には、所定のカードに読書後の書籍の感想、文章または絵で表現していただき、大垣書店の店頭にご提出いただきます。で、期間終了後、提出いただいた感想カードをもとに感想文コンクールが開催されます。結果発表は11月の1日、表彰状および副賞が大垣書店から贈られます。第14回大垣書店読書マラソン2020、9月の22日までです。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何というご本でしょうか。
9月22日は敬老の日です。
はい、
敬老の日ですので、今日取り上げる絵本は、はい、卵兄ちゃんと卵じいさん、
はい、
秋山忠作絵、鈴木出版。この絵本を紹介させていただきます。
じいさんですね、
はい、
楽しそうですね、はい、さあちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、少し冒頭読んでみますね、はい、卵兄ちゃんと卵じいさん。この子、卵兄ちゃんと言います。本当はもう卵から出ていないといけないんです。でも卵兄ちゃんはずっと卵のままでいました。卵お兄ちゃんは毎日お散歩しています。大きな川を見ながら歩くのが大好きです。お散歩の途中でいつも見かけるのは、卵お兄ちゃんと同じ卵です。大きな木の下に座ってゆっくりと流れる川を、身動きもしないでじっと見ています。
卵お兄ちゃんが言ったら卵がまたいたんですね。
そうですね。
ほほー、なんでしょう。
孤独な おじいちゃんの卵がいるという。
おじいちゃんの卵な、ね、んでしょうそれ、
ね、
じゃあちょっとそれは後半に置いておきまして、はい、今日の、はいはい、諸岡さんからの一曲です、はい、
ヨハン・ストラウス2世のワルツの芸術家の生涯を紹介いたします。
本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。芸術家の生涯、なんかこれから楽しくなっていく感じ。
そうですね。
なところでちょっと
まあおじいちゃんの生涯を語るみたいな感じ
で、ね、そうなんですかね、うん、はいはい。じゃあ鈴木教えてください。はい、
でたまお兄ちゃんはそのおじいちゃんが根っこのところに座って喋、りかけるんだけど、なかなかおじいちゃんはそのお話に応じてくれへんでね、
はい、
だけどまあなんとか横に座って、じっと見てみ見つめてるとおじいちゃんがようやく口を開いて、うんうん、なんだねって言って喋りかけるわけね、うんうん、たまお兄ちゃんはなんでおじいちゃんになってもまだたまも脱がないのって言うて話するんですよ。
ほうほうほう、
俺はこれでいいんだと、もう誰にも邪魔されずに、これでいいんだ、うん、ほっといてくれと言うんだけども、どうも話を聞いてみると誰にも相手されないからもうこのままじっとしてるんだというようなおじいさんの意向なんやね。で卵兄ちゃんに喋りかけられたから、じゃあここで、わしも顔を脱ごうかな言うて、おじいちゃんが卵の殻を割るんですよ、
はい、
割って広い川の向こうにバタバタバタバタとおじいちゃんが飛んでいくいうのか、
あ
川の上を渡っていく向こう岸に行くというお話なんやけどね。
ああ、鳥ですものね、
うん、ま、飛ぶわけないけど水の上は、ま、バタバタ歩くように感じで行くというお話なんですね。でこれまでたまごお兄ちゃんのこのシリーズは17冊で出てて、たまごおじいちゃんが出てくるのは18冊目なんですね。
そうなんで、そんなにシリーズになって、
シリーズになって、それまでお姉ちゃんとかお兄ちゃんとかいろんなたまごが出てきたんだけども、お年寄りのたまごが出てくるのは初めてなんですね。
で、
これは、はい、一旦たまごお兄ちゃんはもう結婚して家族もできてるんだけども、昔のことを思い出した形で書かれてるんですね。で今こういうご時世で孤独なお年寄りもたくさん いるというような、そういうこともあって、
はい、
後書きのがカバーのところに書いてあるんだけども、孤独な人が多いので、まあ、そういうことも絵本にしたいということで、だから絵本といえども綺麗言葉かじちごで、
はい、
なんかおじいさんのおじいちゃんの孤独なことまでこう、まあ、絵本に登場するというような、そういう時代になってきてるんですね。
なるほどね、うん、そうなんですね。なんか老いと孤独、
そうそうそうそうそう、だから家でもねなかなか喋ってもらえんおじいちゃんおばあちゃんもやはるかもわかりませんが、
独居の方もいらっしゃいますもんね。
そうそうそうそう、だからやっぱりこういう、人間である以上、うん、やっぱりお互いにこうお話しするというのが大事なみたいなことを、まあ、秋山忠さんは小さい子供さんでも分かるような形で表現してはるんですね、うんうん、まあ、この後どんなシリーズが出てくるか楽しみやけど ね、
おじいちゃんまで行っちゃいましたからね。
おばあちゃんが出てくるかもわからないし
そうかもしれない、うん、はでもなんかそんなも暗さは全然ないですからね。
だから
明るい、まあ、
その辺が絵本のいいところで ね、
そうですね。
これを文章に書くと非常に難しいことになって、哲学的になって、
そうです、ね、
暗い感じになるんだけども、これなら小さい子供さんにもね、3歳4歳の子供さんにもおじいちゃんおばあちゃんを呼んで一回してあげれば、あるいはママとかパパが呼んであげれば、
はい、
なんとなしに、感じ取ってくれるの違うかなと思って。
で秋山忠さんってE テレのね、うん、アニメの花かっぱ描いてらっしゃる方だから、その花かっぱの絵の感じでそのままの絵、ね、卵のお兄ちゃんとおじいちゃん描いてあるからすごい可愛いですよね。
だから子供も知ってんの違うかな、
可愛い、
うん、だから呼んであげればいちいちその親がこういうことやって説明してあげんでも、うん、呼んであげることによってこのおじいちゃんのこの気持ちがなんとなく伝わるの違うかなという、
そうですね、
まあ、そういう作りになってるんで、教訓的な絵本ではないの で、
うんうん、
でね、楽しんでいただければいいかなというのを思います。
そうですね、お孫さんと一緒に、
そうですね、
楽しんでいただくと
呼んでもらったら いちいち、おじいちゃんは孤独だから大事にせよとかな話しかけよとか、
そんな積極的
そういうことじゃないから
ことではなくて、
うん、さらっとこう書かれてるんだけども、おそらく子供はなんとなしに、心に感じ取ってくれると思いますし、大きくなってからそういうのを思い出すかもわかります。
そうですね、でまあ、よく言われるその殻を破るっていう、ね、
そう
ことも、ね、関係してるわけですよね。
そうです、
いつか殻を破るんだという
そういうタイミングを見計らうに乗ってるかもわからないね、このおじいちゃんはね、この
そうなんですね、
もうおじいちゃんはね、
ね、
で喋りかけられたもんやから、これ今だということで殻を脱ぎ捨てたんかもわかります、
ね、そうですね、ちょっと、あれですね、ちょっと変更な感じになってらっしゃるお年寄りとかいらっしゃったら、ちょっとやっぱちょっとお声をかけてあげるのもいいかもしれない。
いいかもわかります、
ねえ、そうするとね、ちょっと殻を破って、
そうそういうことだから、なんとなしに教えてくれるの違うかなので、この秋山太郎さんの絵本はね、
はい、今日ご紹介いただきましたのは、たまご兄ちゃんとたまごじいさん、秋山忠志作絵、出版社は鈴木出版でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、今日は敬老の日にちなんでね、たまごじいちゃん、じいさんの絵本を紹介させていただきました。
可愛かったですね、おじいちゃんね。
たまごじいちゃん、
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。